Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
IT ニュース。
空海 IT ニュース3月27日です。皆さん、はじめまして、みっさんです。そして、すきちゃんはまだお仕事をしております。はい。まあ、年度末、月末、月曜日と。三拍子揃ってまして、もう昼の時点でね、残業かもって言ってたんですけども、残業しておりますんで、いつ頃帰ってくるかな、エンディング間に合うのかな、ちょっと微妙なとこではありますけどもね。はい、とりあえず私の一人喋りでいきたいと思いますが、先週の土曜日、ツイキャスに参加していただいた皆さん、ありがとうございました。商品当選された方おめでとうございます。ということでね、カップヌードルに関してはね、ちょっと時間がかかるかもしれませんが、首を長くしてお待ちいただきたいと思います。ボールペンはどうだったっけ、ボールペン どうやるんだっけ忘れちゃったよ。つきちゃんみんなお任せにしてますけどね。紅茶の方はね、封筒がなんか、月ちゃん日曜日に発送準備をしようとしたら2つほど足りないということだったんでね、こちらもちょっと封筒を段取りしてからになるんで、もうちょっと発送に時間かかるかもしれませんけども、よろしくお願いしたいと思います。はい。で、土曜日はね、まあ、ツイキャスはお昼前からしたんですけど、それまでのところにね、月ちゃん iPhone 7 Plus プロダクトレッドモデル 128GB モデル、ソフトバンクさんの方でね、予約をして、昨日の時点でね、出荷をしましたという連絡がね、どうも来たようです。自宅受け取りでね、送ってもらうような形で、注文かけて、ただね、ソフトバンクさん佐川急便使ってるみたいなんですよね。でも、スキちゃん曰く、佐川急便は今、3日ぐらいかかるということなんで、早ければ明日、遅くても明後日にはスキちゃんの手元に、7プラスのプロダクトレッドが届くんではないかと思いますけどもね。ま、データ移行がね、どんだけスムーズにいくかっていうのがね、ちょっと心配ではあるんですけども、もしうまくいかなければ、本当は私が今週末土曜日に、やってあげればいいんですが、今週の土曜日は私休日出勤の予定が入ってるんでね、ちょっとスキちゃんと会うことができないんですよね。それこそ年度末ということで、私も棚卸しのためにね、出勤予定になってるんでね、これはちょっと外すことができないので、下手をするとスキちゃん2週間ぐらいは6でね、引っ張ることになるのかなと。ただあれどうなるんだろうな、ソフトバンクから送ってもらった iPhone って SIM を自分で差し替えればとりあえず OK なんですかね。それとも SIM は7プラス用についてくるのかな、どうなのかな、よくわからないんですけども、ただ そうなるとどの時点で切り替えになるのか。アクティベートしたとこで古いシムは無効になるんでしょうかね。そこのとこはちょっとよくわかってませんけどもね。私もキャリアから送ってもらうということをしたことがないんでね。はい、どうなるかってとこですけどもね。まあ、前の日の金曜日の夜にはね、私も、私はiPhone 注文したわけじゃないですよ。車上荒らしにあって、財布がなくなっちゃったんでね、Amazon で、いい財布がないかなーって探してて、定価3万いくらの長財布 ?Amazon 価格で、9000円弱だったかな ?8800 円だか、900円だか。の長財布をポチって、これはね、今日私のところへ届きました。こんな高い財布買ったの、自分で買ったの初めてじゃないかなって気がしますけどね。なんか半分焼けそうになってね、えい、高い財布買っちゃえってね。なんか、どこのメーカーだっけイタリアだったかな。なんかね、聞いたことないメーカーだったんですよね。スキちゃんにもね、このメーカー知ってるって、まあ、ポチるときにね、スキちゃんとスカイプしながら、話をしながらポチってたんですが、皆さん聞いたことあるのかな、これ。ちょっと待ってくださいよ。アマゾン開こうとしたら、なんかパスワード入れるって言ってきましたぞ。今スキちゃんからメッセージが来ました。あと1時間ぐらい。どうも残業かかるみたいですね。これはエンディング微妙かなって感じがしますけどね。メーカーがね、パボジョエ。読み方合ってると思います。カタカナで読み方が書いてあるんでね。パボジョエ長財布メンズ革。長財布、人気、ロングウォレット、ブランドブラック。あ、8700円だ。38,200 円が8700円。アマゾンの場合、定価書いてあるけど、当てになりませんからね。本当にこの値段なのかってね、ちょっと疑ったりもしますけども。はい、革財布を買ってしまいましたよ。まあ、当分中に入れるお金は財布よりも少ないかなって気がね、しなくもないですけどもね。犯人はね、まだ捕まる気配ありませんね。まあ、捕まったという噂も何も聞いてないんでね。捕まったとこでね、現金はどうせ戻ってこないでしょうね。まあ、車の修理はね、あと2、3日ぐらいで今週中にはね、戻ってくるんではないかと思いますけどもね。まあ、これも車両保険に入ってないんでね、自腹なんですよね。まあ、もう車が古いんでね、車両保険かけるのももったいないってことでね、ほんとこずっと車両保険かけずにおるんですけど、これを考えると車両保険かけといたらよかったなーってね。まあ、あとの祭りではありますけどもね。ということで、今朝東京雪降ってたんですよね。島根は雨です。今これ収録中もね、外雨が降ってますけどもね。明日もあまりいい天気じゃなさそうなんで、皆さん、傘を忘れずに、明日もお仕事に行ってくださいよ。ま、降ってればね、帰るときに忘れることもないと思いますけどね。忘れるのも気をつけてくださいって感じで、本編の方行ってみたいと思います。 はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初はポケモンニュースからいきたいと思います。気になるキナーさんの方にあった記事です。ポケモン GO 金色の恋キングが登場という記事が上がってました。ナイアンティックがポケモン GO において色違いの金色の恋キングが出現するようになったことを案内していますということですね。金色の恋キングはポケモンを捕まえる画面に入った時にその姿が判別されるようなので、恋キングを見かけたらタップして確かめてほしいとのことだそうですね。で、この恋キング公式発表ではないんですけども、進化させると赤色のギャラドスになるという噂がどうも流れているようです。今日私もコイキング2匹ほど見つけましたけどね、金色のコイキングはいませんでしたね。まあ、とりあえず地図の上に出てる状態では普通のコイキングの表示らしいんでね、まあ、コイキング見つけたらとりあえずタップして、ボール投げれる状態までしてやるらないと確認ができないそうなんでね、皆さんもぜひコイキング、ゴールドのコイキングゲットしてみてくださいね。はい、それでは次のニュースですが、こちらはテーマパークネタですね。トラベルウォッチの時です。東京ディズニーシー新アトラクションニモ&フレンズシーライダープレビュー体験会参加者をツイッターで募集という記事が上がってました。ニモ&フレンズってのは今まではあの映像を見る確かアトラクションでしたよね。で、あの亀とお話ができるというアトラクションだったと思いますけども、これがリニューアルということですね。東京ディズニーシーの新アトラクションニモ&フレンズシーライダーは5月12日のグランドオープンに先駆け、いち早くアトラクションを楽しむことができるプレビュー体験会を5月8日に実施すると発表。そして参加募集を東京ディズニーリゾート公式ツイッターで開始をしています。応募期間は3月27日10時から4月6日の23時59分まで、50組100名を募集します。応募方法は期間中にハッシュタグシャープ新アトラクションの名前はをつけて東京ディズニーリゾート、ブログに掲載される、絵の中で出題されるクイズの答えをつぶやくことで応募が完了になります。当選結果は4月12日に東京ディズニーリゾートブログ及び公式ツイッターで発表します。応募条件などの詳細は、公式ブログで参照してくださいということだそうですね。このアトラクションは、これストームライダーが、まあ、リニューアルしてニモ&フレンズシーライダーになるんですよね確か。ストームライダーは一度スキちゃんとシーに行った時に乗ってるんですけども、まああれも映像を見ながらシートが動くという感じのアトラクションだったと思いますけどね。それが、まあ、ニモ絡みのアトラクションに変わるということだそうですね。応募条件などは公式ブログに行けと書いてありますね。応募条件は、応募条件以下9点を含む応募規約すべてにご了承いただくことが応募の条件となります。当日集合の様子を撮影しますということで、あ、写真とかに写ってもいいよという方ね。そして5月9日火曜日までに、火曜日中までに体験した感想をつぶやいていただき、その内容をオフィシャルウェブサイトやブログ等へ掲載することを同意いただけること、つぶやけということだそうですね。 で、当日かな、参加していただけることと。うん、まあ、写真とかで撮られても問題ないよっていう方っていうのがあるみたいですね。はい、ということで5月8日に必ず参加できるという方、応募してみてはいかがでしょうか。私は無理だなぁ。これ多分入場券は別に買った上での話なんでしょうね。はい。それではここから IT ネタいきたいと思います。まず C ネットジャパンにあった記事です。Apple の新製品、プロダクトレッドなど、ドコモ、AU、ソフトバンクの発売日と価格まとめという記事が上がってました。はい。まあ、スキちゃんはプロダクトレッド7プラス 128GB 購入したんですけども、他にうちのリスナーさんでこの赤モデル買った人いるのかな、どうなのかな。はい。で、今時点で、Apple オンラインストアでのこのプロダクトレッドの在庫状況ですよね。これ余裕があるんですよね。欲しい人何日待ちっていうのはね、どうも今んところなさそうなんですよね。ちょっともう一度確認をしてみたいと思いますが、iPhone7 プロダクトレッド128も256も、出荷日は1営業日。そしてプラスの方も128、256ともに1営業日ということで、まあ、在庫が潤沢にあるってことなんですよね、今回のこれは。で、iPad はどうなのかな。 iPad の方は iPad の方は、iPad は3から5営業日。あ、これはまだ発売がもうちょっと先になるのか。そうですね。で、ソフトバンク、月ちゃん、ソフトバンクで購入してるんですけども、こちらもどうも待たされる気配はないと。多分、どこも au ともに在庫は潤沢にあるのかなって感じはしますね。で、まずこのまとめ記事ですけども、NTT ドコモさんから、プロダクトレッドは3月25日から、iPad は3月31日からという、ね、発売になってますね。7と7プラスのプロダクトレッドスペシャルエディション、ドコモオンラインショップ販売価格等についてということで、販売価格等について、ああ、書いてあった。iPhone7 が 93,960 円から、7 Plus が 108,216 円からということだったですね。au さんは、7が 97,000、あ、ごめんなさい、9,720 円。ドコモよりも安いですね。7プラスの方が 104,760 円。106,000。あ、これも安いわ。ドコモよりも au が安いと。で、ソフトバンクは、7が 99,360 円。99,360 円。え ?99,360 円 どこも高い。ソフトバンクが一番高いんだ。セブンプラスが113,400円なんだよ。価格としてはソフトバンクが一番高くて、次がドコモで au が一番安いということですね。ただこれ実質いくら払うかっていうのはちょっとこのページだけではね、確認が取れないんですけども、ソフトバンクでいう月々割とかっていうのが適用されて、まあ、各社支払い金額もしかしたら横並びになるような設定になっているのかなって気もしなくもないですけどね。はい。ということで、まあ、プロダクト8。在庫が潤沢なのか、今この時点で7に飛びつく人が少ないのか、どちらかだと思いますけど、これもう一月早いとね、今年の春から、初めてスマートフォンを持つっていう学生さん、社会人の皆さん、特に女性の方はこれに飛びついたんじゃないかなと思いますよね。アップルさんもう一月早くすればよかったりなーって気がしますね。もう今の時点だとほとんど買っちゃった後でしょうからね。はい、私的にはそこを残念じゃないのかなって気がしますね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらタッチラボさんの方にやってきてです。黒ベゼル化。実際に iPhone 7 Red のフロントパネルを交換した動画という記事が上がってました。このプロダクトレッドモデル、発表された時にですね、まあベゼルが白なんですよね。これが黒だったらよかったのになっていうのがね、結構 Twitter とか、いろんなところでね、上がってたんですけども、じゃあ自分でこれ黒にしちゃえばいいじゃんっていうね、タチラボさんの方の記事が上がってます。これ本当に変えちゃったんですね。まあ、具体的にはパネル交換と指紋認証の問題ということで、まあ、パネルは白いの黒いの持って、白を黒に変えればいいんですよね。ただ問題は、タッチ ID、白ベゼルは白いボタンなんですよね。で、黒ベゼルは黒いボタンなんですが、これタッチ ID 交換すると、ロジックボードと紐付けがされてるんで、動かなくなっちゃうんですよね。タッチ ID が。そこが問題だということで、この記事の中ではどうやったかというと、ロジックボードも丸々交換してやったということなんですね。だから外見のケースだけが、プロダクトレッド。そこまでするかって気はね、しなくもないですけどもね。どうなんでしょうね。あと、ま、これバランス関係上、防水機能が失われる可能性があるということだそうですよね。だから、プロダクトレッドモデルと、ブラックもしくはジェットブラックの、iPhone 7または7プラス2台用意しないとこの改造ができないということで、まあ、そこまでしなくてもいいんじゃねって私的には思うんですけどもね。ガラスの液晶保護パネルというかフィルムというかガラス製のね、あのベゼルの部分も色のついたのがありますよね。あれ黒いの貼ったら、やっぱヘリの白い部分が出ちゃうか。ダメか。そういうわけにはいかないか。あ、まあ、あとボタンも白のままになっちゃうからな。まあ、このボタンの上に貼るシールみたいなので指紋センサーが使えるってのがあれば、改造できなくはないのかもしれませんね、簡単に。はい、それでは次のニュースですけども、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。Apple Store iPhone SE、iPad Mini 4の旧ストレージサイズモデルを在庫限りで販売中ということだそうですね。Apple が iPhone SE と iPad Mini 4の旧ストレージサイズモデルを在庫限り販売していますと。これまでは オンラインストアから製品として消えた、あるいはラインナップから外された使用構成製品は、Apple Store の店頭展示及び在庫の返品処理が行われていました。しかし今回は、ラインナップから外された使用構成製品の販売が継続されています。在庫限りということで、ね、販売をしているそうですね。これはお値段安くなったのかな。 iPhone SE 旧ストレージサイズ、この記事を見る限りですよ、 iPhone SE の 16GB と 32GB どっちを買っても44,800円という値段がついてますね。え、これマジですか？マジっすか？だね。まあ普段だと店頭から引き下げる、下げてしまうんですけども、在庫限りで売ってるようです。はい、それでは次のニュースもマックだから鑑定団ブログの先です。自分銀行、全国のセブン銀行 ATM で入出金が行えるスマホ ATM 取引サービスを提供開始しという記事が上がっていました。自分銀行が iPhone アプリ、自分銀行で全国のセブン銀行 ATM で入出金が行えるスマホ ATM 取引サービスが利用可能になったと発表しました。スマホ ATM はキャッシュカードを使わず、スマートフォンのみで ATM 入出金を利用できるサービスです。自分銀行アプリのスマホ ATM メニューで出金額を設定し、 ATM に表示される QR コードをスマホで読み取ります。その後暗証番号を入力し紙幣を出金しますということで、キャッシュカードなしでアプリだけで、セブンイレブンの中にあるセブン銀行の ATM でお金の出し入れができるようになりますということですね。自分銀行ってあれ確か KDDI 絡みですよね、確か。というわけで au ユーザーの方で自分銀行を使ってらっしゃる方、まあ別にどこもソフトバンクのユーザーでも契約はできるんでしょうけどね、試してみてはいかがでしょうか。それでは次のニュースですけども、こちらは PC ウォッチにあった記事です。マイクロソフト、2つ折りタブレットを暗示する特許を取得という記事が出ました。アメリカ時間の23日、マイクロソフトの出願していたディスプレイ技術についての特許が公表されました。公表された特許では、本のように2つに折りたためるモバイルデバイスについての言及があり、今後の同社の製品展開を暗示している可能性がありますと。2つ折りのタブレットということはそうですね。で、これが2つに折り曲げる部分、ここにベゼルも何にもないんですよ。液晶パネルが完全にこう2つに折り畳めるという技術のようですね。折りたためるのね。まああくまでもこれ特許を取ったというだけの話なんでね、これがすぐ製品化されるというものではないんですけどもね、もしかしたらこの先2つ折りのタブレットマイクロソフトから出てくるかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは飛ぶ iPhone の方にあった記事です。ベストセラーとは違う世界一詳しいジョブズ本の続編、スティーブ・ジョブズ2とスティーブ・ジョブズ3が同時発売という記事が上がってました。スティーブ・ジョブズの名前を冠した本が2冊同時に出版されているそう、出版されます。 4月10日に出版されます。タイトルがスティーブ・ジョブズ2、そしてスティーブ・ジョブズ3ということはそうですね。1ってのは多分2冊組で、2冊組だって上巻下巻で出てたあのスティーブ・ジョブズが、まあ1に当たるのかなっていう気がしますけどもね。はい。この本、おそらく、一番詳しく調べられたジョブズ本であるということはそうですね。あ、違うか、これ。1に当たる本は、あ、そうですね。1に当たる本は2004年に出されたスティーブ・ジョブズ、青春の光と影。これはあの2冊目の本のことかな。また違う本なのかな。まあ、この1に当たる本が生まれてから25歳頃の青春時代を書いた本ということで、今回発売されるスティーブ・ジョブズ2、副題がアップル3とリサの、リサのこれなんて読むの、難しい感じだよ。足辺に差額の差と足辺に失う、なんていうのこれ、わかんねえってやつと、スティーブ・ジョブズ3、副題がマッキントッシュの栄光と悲惨ということだそうですね。あ、だから上下巻で出たのとは違う本ですね。はい、ということで、この、青春の光と影っていうのは私は読んでないな。これ機会にちょっと3冊、買ってみましょうかね。電子書籍であったらそれで買っちゃおうかなっていう気がしますけどもね。はい、それでは次のニュースですけれども、こちらギズモードジャパンにあった記事です。 Google マップから全国タクシーでタクシーを呼べるようになりましたよという記事が上がってました。全国タクシーというアプリ、まあ、あのアプリの中でタクシーが呼べるアプリですけども、まあ、日本全国一応網羅されてて、島根も松江市と出雲市は使えるんですよね、これ。私の家からも使えるので、一応このアプリ私も入れてるんですけども、これを Google マップ上から、呼べるようになりますよ、ということだそうですね。Google マップの経路検索の時に交通手段からタクシーを選択すると、Uber と全国タクシーの2つのタブが出てくるらしいですよね。で、これを全国タクシーの方へ切り替えてやると、全国タクシーアプリが立ち上がると。で、立ち上がった時には、乗車場所、それから降車場所。これがセットされた状態で起動するということだそうですね。はい。これこのアプリ、東京圏だけかな、登録されてる実際のタクシーが今どの道路をどういう風に走ってるかっていうのがね、リアルタイムで見れるんですよね。大阪ではね、この表示が確か出なかったと思うんですよね。東京は確か出るはずですよね。はい、ということで、全国、まあ、主要都市はね、対応してるはずなんでね、よかったらこの全国タクシー使ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースはこちら、朝日新聞デジタルの方にあった記事です。東京五輪メダル、あなたの携帯で4月から金属回収という記事が上がってました。2020年の東京五輪パラリンピック、ここで授与するメダルをですね、携帯電話とかのリサイクル金属で作るプロジェクトっていうのが立ち上がりますよっていうニュース以前お伝えしたと思うんですけども、これが今年4月から本格スタートしますと。 NTT ドコモの全国のドコモショップで4月1日から使用済みの携帯電話の回収を受け付けるほか、全国47都道府県の各自治体でも4月上旬から順次パソコンやデジタルカメラなどを集めるということだそうですね。メダルの一部にリサイクル金属を使う試みは2012年のロンドン、2016年のリオで、まあ実際に行われたんですけども、2020年の東京ではメダルのほぼ全ての原料をリサイクル金属で賄う予定ということだそうですね。で、組織委員会では、提供者に QR コード入りのお礼カードを渡し、読み取るとメダルの製造過程を紹介する仕組みなどを検討していますということだそうですね。これ携帯電話何台で入場券1枚とかになってくれるといいのにな。そういうわけにもいかんのかね。でちなみに、五輪とパラリンピック両方で必要な金銀銅メダルの数は約5000個ということだそうですね。製作に必要な金属の量は金が10キロ。あ、え？金が10キロ？え？たった10キロでいいの？金が10キロ、銀が1230キロ、銅が736キロの計約2トン。製造工程のロスを考慮すると4倍の8トンが必要と。ということだそうですけども。え、金10キロとかでいいの？オリンピックの金メダルって確か金の含有量って決まってますよね。え、たったそんな数でいいのかな？僕はもっと100キロ単位必要だと思ってたんですけどもね。この数字は正しいのか？どうなのか？よくわからん。はい。それでは、ここからは、iTunes コードのお得情報ですね。まず、au ユーザー限定です。これまで au オンラインショップで iTunes コードを購入したことがない方を対象に、例えば、1万円分の iTunes コードを 10% オフの9000円で購入できるというキャンペーンだそうですね。初めて使う方 10% オフで購入できますということだそうです。1万円、5000円、3000円、1500円、500円、そしてバリアブルが500円から5万円の範囲、それぞれ 10% オフで購入ができます。ちなみに支払いは携帯電話の利用料金とのまとめ払いとなります。そして次は、これローソンですね。先ほどの、au さんは、3月31日の金曜日までということだそうです。で、続いてローソンですけども、こちらは3月27日の月曜日から4月2日の日曜日まで。ローソンで1500円以上のiTunes カードバリアブルを購入された方に漏れなく、15% 分の iTunes コードをプレゼントしますと。対象は1500円以上の iTunes カードバリアブル、あ、iTunes カードバリアブルが対象ですね。固定額面は対象となりません。1500円以上、5万円までいけるのかな、の購入に対して 15% iTunes コードをプレゼントしますということですね。そしてこちらは、こちらもローソンなんですけども、ちょっと違うキャンペーンをやってますね。あ、これは漏れなくではありません。抽選となります。3月28日火曜日から4月の17日の月曜日まで、 全国のローソン、ローソンストア100、ナチュラルローソンで、ギフトカード全犬種のうち、いずれか1枚5000以上と、店内商品1点を同時購入して応募いただいた方に抽選で、お財布ポンタ5万円分を5名様、または、ローソンお買い物券500円分を390名様にプレゼントするキャンペーンということだそうですね。これは iTunes だけではなく、Google Play のカードでも、いけますね。5000円以上を購入。それから、店内の商品を1点。同時に支払いをすることで、応募の権利がもらえますということで。うん。お財布ポンタ5万円分の5名。またはなんで、これ自分で選べるんでしょうね。5万円コースにするか、500円コースにするか。っていうことだと思います。以上、空海 IT ニュース、3月27日でした。さあ、スキちゃん間に合うかな？エンディングに行きたいと思います。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディング行きたいと思いますが、その前にスキちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
本当にお疲れ様です。
エンディングは頭から間に合うかなと思ってちょっと思ってましたけど、なんとかギリ。
なんかね、会社電波の状態が良くなくって、アップルウォッチでなんかひらがなで残業って書いてあるのに送信できんのよ。あらららら。
なんか手書きの文字が2つぐらい来たんか。
行った？
うん、来とったよ。来ることはね。
あ、そう。
最初の文は残がよく分かんなかったけども、行が分かったけん、あ、残業だなと。で、その後ひらがなできたっけ？
なんかね、遅れたかどうかが分からんけど、2回送った？
2回か3回来てたんじゃなかったかな。待ってよ。
私のアイメッセージには乗っかってない。
あ、2個来てる、2個来てる。だけど1つ目が、残業の算数がないわ。最初、カタカナの義って書いてあるかなと思ったら、その下が漢字で、行、あ、これは行だな、あ、残業かと思ったら、その後ひらがなで残業。
言ったんだ、ちゃんと。
来てるよ。
そうか。
はい。はい、それでは、エンディングいきたいと思いますが、まず最初に、土曜日にツイキャスして、ツイキャスの方に、ミニオンのヌードルが当選された、いやいや坊主さん。
うん。
スキちゃんが当選しましたよ、住所、氏名送ってねっていうメールに対して返事が来てますね。豪華旅行のプレゼント企画、当選ありがとうございます。旅行だったんか？
私が旅行のプレゼント。
すぐだね。夜勤明けで土曜日にツイキャスを生では見れなかったのですが、少し遅れて録画で拝見してびっくりしました。月曜の収録までにはメールしなくてはと思っていました。子供にはまだ黙っているので、到着したら渡して驚かせようと思っています。メールは今回初めてになりますが、以前何度かツイッターでコメントさせていただきました。その時は ETC2.0 の件でメッセージしました。ただツイッターが完全に趣味赤、かっこミニ四駆なので、ツイッターのコメントはなかなかできません。自分は空海 IT ニュースを聞き始めて、かれこれ4年以上は経っていると思います。もともとはパソコン好き、ガジェット好き、一眼レフ好き、家電好きの43歳の中年男です。最近は子供2人と一緒にミニ四駆にはまってしまい、パソコンやガジェットにお金をかけれなくなっているのが悩みですが、でもメインの自作 PC が、
ん？何？読めないの？
これなんだっけ？ IBん？なんて読んだったっけかな、これ。
あ？
IB？
IB ブリッジ。
IB ブリッジか。IB ブリッジ。世代のもので、そろそろ組み替えを考えなければならないのですが、グラボも M メディア、GForce、GTX1080 が欲しいよ。2010年に iPhone 4を買ってから Apple にハマってしまい、今では妻が iMac と iPad mini 2と iPod Touch、iPhone 6S を使っていて、自分は自作の Windows PC とともに、MacBook Pro 13インチと Lenovo のノート PC、Apple TV 第3、第4世代、iPod Classic、iPhone 7を使い、子供たち、小2と小4は私の Apple TV と MacBook Pro や iPad 2を使っている
すごい
強者Apple家族になっています。
へえ。
自分は自作 PC が好きなので完全なるマカーにはなっていませんが、妻は自称マカーだそうです。割れたままの iPad 2も放置してあります。自分は静岡からトラックで車の部品を運んでいます。東洋や日産、鈴木だろうな、それから三菱、スバルなどに前を明るくする部品を運んでおります。ヘッドライト系ね。マツダ車は自分は運んでいないですね。あて、そんな職業柄、時間はいっぱいあるので、トラックの中で趣味に関するポッドキャストを聞き漁っております。そんな中、空海 IT ニュースは最新ニュースが聞けるし、毎日配信があるので楽しんで聞かせてもらっています。ツイッターは趣味垢になってしまっているので、コメントがしづらいので、ひっそり楽しんでいますが、これからも配信をよろしくお願いします。長文乱文。長文打文失礼しました。それでは失礼しますということで、いやいや坊主さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。すごい奥さんがすごいね。
奥さん完全にハマってるね。
すごいね。私より詳しいんだろうな。ね、あのなんかすごい、さっきからミニ四駆ミニ四駆ってなんか音声が、だからミニ四駆だったのかみたいな勝手に思ってました。
そういうつながりか。はい、というわけで週末ぐらいか、発送は
ちょっとね、平日。昨日はあの、まあ、ツイキャス見てくれた人にもおまけプレゼントをねちょっと緊急企画したんで、うん、とりあえず昨日は封筒買って満足してしまって、まだ何もしていません。まあ、いつものことです。
まだ発送はしないだ
ね。ゆっくり待っててね。
そうだね。あ、ボールペンはZ だったっけ？どうした？あ、ボールペンはどうなったんだっけ？あれ
ボールペンと、
うん、
ボールペンとあの京都のあの富士屋のミルキーの抹茶味が、
ああ
小暮さんに当たったの。
あ、それももうちょっとだね。
まだ いや、まずは、一番メインのイヤヤ坊主さんに送らなきゃいけんでしょうと思って。っていう言い訳を。
なるほどね。うんはい、ということで、当選した皆さん、もうしばらくお待ちくださいね。
はい。
はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい。金曜日の1458回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です。通勤のお供にいただきます。寂しくないってことで、いただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから、ケイちゃんが、ミッタンスキタンバンバンジー、平和な田舎町の印象だったけど、そんなこともあるのね。カエルも車、お財布入れっぱ、気をつけるけろ、ってことで、おるんだね。でも、ケイちゃんが土曜日だったかな。ちゃんとね、車からお財布、
うん、
言ってました。
LINE で書いてましたね。
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからジミーちゃん、ミッタン、てんてん。
ありがとうございます、
はい、
呼ばれた
呼ばれたんじゃないわね、呆れとるんだねはい、
はい、
でまぁ、ちょっとツイキャスだいぶね、でもツイキャスツイッターに上がらないようにしてくれとる人が いっぱいおられるので、ちょびっとしか上がってないですけど、はい、土曜日ですね。ジミーちゃん、春をもう一つってことで写真を上げてくれてます。あ、つくしだ。
本当だ。
あ、すごい。もう生えてんだ。
春だね。
春だね。
あのつくしの向こうにある丸っぽいあれは何なの？
丸っぽいあれ？これ花が枯れた後？あ、じゃあ、シソ？シソ？
シソ？
シソの
何この葉っぱの塊は、
紫色だっけ、シソかなと思ったんですけど違いますかね、
わかんない。
まあメインはつくしちゃんですね、はい、ありがとうございます。はい、それから小暮さんが1458回を聞いてくれて、ラプラス初ゲットしました、いきなり会社の前にいました、ラッキーってことでは
い、ありがとうございます。昨日だったか、うちの家の近くにもラプラスいたんだけどね、結局捕まえられなかったですね、私は。
ラプラスな、欲しいな。
あのね、金色のコイキングが出てるらしいよ。
え、嘘。
ほんと、あの地図の上では普通に見えるんだけど、あ、捕まえようとして、あのボールがの画面に行った時に金色になってるコイキングがどうもいるらしい。
うちの周りもコイキングはよく出るけど、普通のオレンジ色ですよ。
僕もたまに見るけど、無視してるけど、しばらくコイキング、つついてみないけんわと思って。
うん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃん、江戸大神楽かな。しだれ桜の咲き具合を見に来たら、うん、江戸大神楽の丸一線王車中。
お、
江戸大神楽で合ってんのかな。
大神楽で合ってると思うよ。
大神楽じゃない、
だ、多分大だと思う。
大な、
うん。
へぇ
ー、はい、ありがとうございます。
ありがとうございますそれからね、久しぶりにレノさんがなんかコメントくれてんだけどさ、
アラビア語
なんて書いてあるかがわかんないんですよ。
これ翻訳、ツイートボットには翻訳機能が。そしてご苦労様でした、車の中で貴重なものを入れないようにしましょう
へえ、そうやって書いてあるんだこれ
って書いてあるみたいさざれのさんGoogle 翻訳かなんか使ったのかな
かっこいいね
はい、ありがとうございます。
トシログさんが、沖縄のプライム会員向けに U パック使うのはやめてほしいよ、アマゾンさんって書いてある。
え？
なんで？
ん？ U パック。U パックは何？時間がかかるの？
なんでだろう？ なんどういうあれなんかわからんけど。
わかんないな。
山、まあ、山、う、と、んまあ、高い木じゃない。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。チュリーちゃん、1458回拝聴。三つ庵車上荒らしのお見舞い申し上げます。何が大変かって、各手続きの労力ですね。カバンを見える状態で置くのは、空のカバンでも危険。注意ください。置き落としなきように。いいんですよ、自分自得だけ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃんが浅草初ってことで、写真を。あ、え、何？漫才？あ、漫才じゃない。落語？
落語かな。
が初ってことかな。
でも、兼題がないよな、これ。
え？
兼題が。
兼題？
あ、落語は兼題いらないのか。座布団か。落語かな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ガンちゃん、こんばんは。遅くなりましたが、猫のしっぽ193回配信しました。ということで。
はい、お疲れ様です。
ありがとうございます。ガンちゃんはなんか忙しそうだけど、それでもちゃんとみっちゃんがあの車上荒らしになったことも知っとったけ。ああ、聞いてくれてんだ、と思って。
そうだね。
ね。
はい。
ありがとうございます。かりんちゃんが1458回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。お散歩さんが、これは今日ですね、月曜日。おはようございます。また冷え込んできている今日この頃です。お天気は良さそう。ってことで、こっちはめちゃ雨でしたよね。
うん、こっちは雨、東京は雪？
成田空港雪降っとったけどびっくりした。
だったね。
うん。
はい。
ありがとうございます。ハムちゃんが、みっちゃん、すきちゃん、こんばんは。みっちゃん、飛んだ災難でしたね。すきちゃんもプンプンだし、わら。きっと、すきちゃんからもらったカバンが立派に見えて、中身ががっぽりだと思われたんですかね、わら。けれども、走ってる車の事故とかじゃなくて、怪我がなくて不幸中のなんとかかなーってことで。まあ、物は取りようですね、ハムちゃん。
そうだね。うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コメントは以上ですね。
皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。どうぞ。
もうご存知の人も結構いらっしゃると思うんですけど、土曜日に、10時から赤い iPhone 販売開始っていうのが、まあ、ありましたよね、先週ね。
うん、
で、私はまだちょっとそんなに本気じゃなかったんですけど、みっちゃんが台車でポコポコやってきて、で、9時50分ぐらいからなんか言い出したんですよね。まだ販売始まってないけど、どうのこうのって横からちゃちゃい出てきて。で、私はそんなにすぐ注文するとかっていう気じゃなかったんですけど、みっちゃんにまあちょっとこうそそのかされたというか、ので、あれよあれよという間に、でも、なんかね、ソフトバンクのサーバーが固まって動かんくなったりとかしながら。
そうだったね。
で、オンラインで初めて、申し込みしたんですよね。
うん、
赤い iPhone。
赤い iPhone。
なんか店舗で受け取るみたいにしとって、私はまあ、近くに、私の住んでる町にはソフトバンクのショップがないんですけど、隣の浜田市っていうところにはあるんだけど、前に行った時に、いや、ここの店員さん、あんまよう分かってないなと思って、そこからもうわざわざ出雲のソフトバンク行くようになったんですけど、もし平日に、iPhone 来ましたよって言って、まあ、3日以内に行かれんかったらっていうのがあって、まあ、初めて自宅の受け取りにしたんですけど、自分で死ぬ、差し替えねえけんとか、なんやらかんやらって言うもんで、
うん、
みつあんにシムの差し方とかを教えてもらって、こうやってやるんよとかって教えてもらって、で、まあ、申し込んだんだけど、そのバックアップ取っとけっていう話になって、
うん、
で、最近全然、Mac に繋いでなかったんですよね、iPhone。
うんうんうん、
で、 みっちゃんがもう帰ってしまって、帰りにみっちゃんがお家に帰りながらの電話でバックアップ取ったがいいよっていう話になって、久しぶりに Mac につないだらあの私バージョンが古いもんで、あの iPhone と今はもう使われていない iPhone とが立ち上がって、
うん、
で iPhone とがね、なんかこう写真が、最近の写真が更新されてなかったりとか、うん、iTunes につないでも、あの iPhone の形のマークが出なかったりとかで、わやわやわやわやして、
うん、
で結局 iCloud でバックアップ取った方がいいよみたいな話になってね、
うん、
で結構なんかめんどくさいな、もうこんなんやったら申し込まないかったわとかって思いながら、なんとかあの iCloud でバックアップ写真もね、iPhone が
結局あの後確認した iCloud.com で写真が上がったかどうか。
してません。
あれは一応しといたらいいよ、多分大丈夫だと思うけどね、
うん、でまああの7プラスの128ギガをね頼んだんですけど、うん、あそうか、ケースも頼まんといけんし、フィルも頼まないけん、あーめんどくさいなとか思いながら、昨日いろいろケースとか見てたんですけど、あの、うん、LINE の空海グループで琥珀さんがね、あの私はあの基本最近ヤフーショッピングでばっかり物を買うんで、ヤフーショッピングでこうケース探してたんですけど、
うん、
あの琥珀さんが、奥さんがね、あのミンネっていう、あの結構女性向けのね、手作り雑貨とか手作りのお菓子とか売ってるアプリがあるんよ。で奥さんがそのミンネっていうので、あのこんなのどうとかみたいな感じで、私ねおすすめの iPhone ケースとか紹介してくれんさってね。
それは手作りってこと？
うん、割と手作り、その出回ってない、ヤフーショッピングとかにはもちろんないような、あの生きた花、生きた花っていうか生の花、押し花みたいにしたのとか、あのすごい手作りっぽい、なんかすごいねおしゃれな、うん、iPhone ケースがあるんよ。あの、せっかくだけと思ってミンネに行っていろいろ見よったら、やれ、これいいじゃんみたいなケースがいっぱい出てきて、うん、で、ヤフーショッピングでいくつかチェックしとったんだけど、
うん、
いやー、おしゃれなのはミンネの方がおしゃれだなと思って見よって、で、まあ、せっかく赤い iPhone を買ったんで、私はその、iPhone のボディの色を活かしたいけど、透明ケースを探す、ね、と思うんだけど、うん、その可愛いな、これ花とか可愛いなとか思うけど、赤のバッグを想像ね、背景が赤になるって想像した時に、もうこれ合わんな、これ合わんな、これ合わんなと思えて、だんだん腹立ってきて、なんか赤い iPhone でせいにゃよかったとかって思ってみたり、で、あの手帳タイプとかだともちろんこう透明じゃないけ色が見えんくなるじゃん。
うん、
それもなんか嫌なんよ。で、ああローズゴールドだけ、ローズゴールドが良かったなとか、いろんなことをこう思い出したらもう決められになって、うん、もう結局寝る前までずっと見とったけども、なんか結局決められんで、でもケースいると思って、結局何にも柄も何にもないクリアなケース、
うん、
とりあえずあのこれでとりあえずしのぎながら次のケースを探そうやって思って、あの真っ透明な、真っ透明っていうかな、柄のないシンプルな988円のケースをとりあえず頼みました。であとはガラスフィルムは780円、なんか100均でもいいよって言われたんだけど、結構なんかそのすぐにこう角っこが欠けたとか、あの気泡が入ったまんまだとか、いろいろそのレビューとか見とったら、多少まあそこそこの値段のにしようと思って780円の、
うん
うん、なんか指紋はつかない気泡防止とか、
うん、
っていうのを見つけて頼みました。どちらももう出荷されました、
うん、
で昨日iPhone 自体も出荷完了のメールが来てたんですけど、今日残業していたら佐川から電話がかかってきとって、どうももう今日配達だったみたいなんだけど受け取れませんでした。
残念。
うん、でもまあケースもまだ来てないしいいかと思って、
うん、
で本当に赤で良かったんだろうかってちょっと思って、三つ編みね、ジェットブラックなんか買ったってケースつけちゃったら一緒じゃんって言っとったけど、絶対私はもうそういう風にはなりたくないと思ったんだけど、意外と赤って合わせづらいかもしれんなーって思ってます。だって、しばらくはクリアなケースで赤をこう堪能してからもう隠してしまうとか。うん、考えようと
思うんですけど。目立っていいで。
ん？
目立っていいで、
うん、ちょっとね、うん、とりあえず透明なケースで、まあ、過ごそうかと思ってますけど、皆さんはどんなケース使ってらっしゃるんですかね。あの手帳ケース使ってる人結構多いんですけどね、
うーん、
あれどうなんだろうと思ったり、
手帳ケースとかもいいかなと思うけど、あの電話かかってきた時にその手帳開かなきゃいけないじゃん、
うんうんうん、
あれが一手間多くてどうなのかなって思ってはいるけどね、
うん、なんかね、いろんなのがあるね。なんか自分の名前が入れられるのとか、
おー、オーダーメイドとか、
うん、ヤフーショッピングではそんなのをチェックしてるんですけど、
うん、
うん、まあキリがないほどあるね。
自分でデザインして作れるのもあるよな。
うん、あると思うよ。
あ、ソフトバンクセレクションとかには確かあったよな。
あ、
自分で好きな写真とかを、
あ、
イラストとかを、
ね、うんうん、
印刷するタイプのケース。
ね、
まあ、しばらくはその赤を見えるような状態で使った方がいいんじゃない？
せっかくだけね、
うん、
でもね、まあ、男の人はそんなにあれかもしれんけど、ケース結構女性向け多いよ。悩まされるわ。
悩め悩め。
うん、まあちょっと楽しみにしようかなと思ってますけどね。
あとは動きの早いのも体感できるわ
ね。そうだね。もうなんか、この iPhone、そうですね。あの、なんかアプリ一つ立ち上げようと思っても、Facebook なんかね、2、3秒かな、ひどい時5秒ぐらいね、画面真っ白なままなんよ。
あ、
なんで、そういうのもちょっと、さらばかなと思ってますけど。
うん。
うん。
ということで、まあ、とりあえず、明日、本体は手に入りそうですね、スピーさん。
うん。明日、どうにかして受け取ろうと思ってますけどね。
うちのリスナーさんでは赤買うとか買ったっていう話は聞かないよな。
男の人で赤、まあ使わない、まあね、赤いの使う人もいるだろうけど。
うん。あの、アップル純正のプロダクトレッドのケースつけてる人はおるだろうけどな。
あ、前なんかそんな、イクラムさんだったかな、誰か。
うん。
まあでも、セブンにしたい人はもうとっくにしてますよね、リスナーさん。
まあ、それはあるよ
ね。私は。
あと、本編の中でも違うと言ったけど、もう1ヶ月早かったら、今年の春から、スマホデビューする人が、女性とか買ったんだろうなと思うけどな。もう今の時期だとみんな買っちゃってるよな。
どうなんですかね。
多分。
まあ。私も特に何も問題がなければ9月まで頑張ろうと思っていたんですが、
うん、
どうも無理っぽいんで、
まあ、スキちゃん的には一番いいタイミングではあるよね、
うん、まあ、あとは手に取って本当にこの赤で良かったのかって、その実物見ずに決めてしまったんで三つ編みにそそめかされて、
あ、プリユーザーってみんなそうよ。実物見ずに注文して手元に来て初めて実物を見るというパターンが、
うん、
それこそマックにしたって
まあそうだね、
うん、
まあ、
それはアップル信者の定めですよ。
私信者じゃないもん。
え？もう信者だわね。
いや、まあ、ただその端末、その新しいね、何、その車を買い替えたんで月の払いがどうなんだろうと思っとったら、その月々割で結局 128ギガで月の払いが1920円っていうのが結構私の背中を押したね。あ、これぐらいなら払えるみたいな気持ちになっちゃったのがもう
アップルの思うつぼってやつだね。
ね、冷静に考えたら、
まあ、アップルというかあれだ、ソフトバンクの思うつぼだね。
まあ、1920円じゃ済まんのよね。ケース代とかフィルム代とか機種変3000円もいるし。
うん。
だっけさ。画面大きくなるのが一番嬉しいかもですけどね。
いいですね。というわけで、スキちゃん、赤を手に入れたら、感想をまた喋ってくださいね。
そうですね。
うん、はい、
以上空海 IT ニュース3月27日でした。お届けしたのは
今 LINE の方におバカさんラプラス来たって来てる。捕まえたかな、のみちゃんと。
あ、本当だ。なんか週末にテレビでやっていた脂肪燃焼スープというスープを作って今日から食べ始めたスキちゃんでした。ちょっと痩せるかな。それではまた明日。三四ただものだんだん。
どれぐらい痩せるかな、
わからん。お腹は減ってます。
Owning ID News.